1月12日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓のメディアは北韓の国防科学院が11日に極超音速ミサイルの試験発射を行い成功したと報じました。新型コロナウイルスの飲み薬が韓国に到着し重症化リスクの高い患者に処方と投与が行われる見通しです。韓国人が信頼し協力する必要がある国としてアメリカを選んだ一方、中国と日本は最も信頼できない国に選びました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓の朝鮮労働党機関紙労働新聞は12日、北韓の国防科学院が11日に極超音速ミサイルの試験発射を行い成功したと報じました。公開された写真からは今月5日に発射されたミサイルと先端部の円錐形が同じであることから発射されたのは同型の機種とみられます。労働新聞は発射したミサイルから分離された先端部が飛行距離600キロのあたりから極超音速で滑空飛行し目標包囲角に240キロを旋回飛行して1000キロ離れた水域に設定された標的に命中したと報じました。今月5日に発射したミサイルについては120キロを側面軌道し700キロ先の標的に命中したと報じていたため今回はそれより発射性能が高まったものとみられます。また今回の試験発射には金正恩国務委員長も立ち会ったと明らかにしました。極超音速兵器の開発は去年の第8回党大会で提示した戦略兵器5大優先課題の一つとなっていますが金国務委員長はこの部門で成功を収めた科学者たちを励ましたと報じました。韓国軍の合同参謀本部によりますと北韓は11日午前7時27分ごろ北韓北部のチャガンド付近から弾道ミサイルとみられる飛翔体1発を発射しました。飛行距離は700キロ以上、最高速度はマッハ10前後で今月5日に発射されたミサイルよりも性能が向上したと分析しています。アメリカホワイトハウスのサキ報道官は現地時間の11日、北韓の相次ぐ弾道ミサイルの試験発射を非難しました。サキ報道官は北韓のミサイル発射は国連安保理の決議違反だとした上で、周辺諸国や国際社会に対する脅威だとし、さらなる挑発を控え、持続的で実質的な対話に参加するよう求めました。また今回の北韓によるミサイル発射がアメリカの国民や領土、同盟国に対して差し迫った脅威にはならないと評価しましたが北韓が弾道ミサイルを発射した直後の現地時間の11日午後2時半ごろサンフランシスコ空港などアメリカの西海岸の空港でおよそ15分間離陸禁止命令が出されました。これについてアメリカ連邦航空局は予防の観点で西海岸にある一部の空港での離陸を一時的に禁止したと明らかにしました。新型コロナウイルスの飲み薬が13日韓国に到着し今週中に処方と投与が行われる見通しです。防疫当局は現在アメリカの製薬大手ファイザーのパクスロビド76万人分と同じくアメリカの製薬大手メルクのモルヌピラビル24万人分の合わせて100万人分の調達契約を結んでいます。このうちファイザーのパクスロビド2万人分が13日インチョン空港に到着します。貿易当局は供給量が十分ではない初期は在宅治療者と生活治療センターの入所者の中で重症化リスクが高い患者のうち 特定の年齢以上もしくは免疫が低下していると分類された感染者などに投与し、供給体系が安定したら処方対象を全体に拡大する方針です。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの新たな感染者は12日午前0時の時点で4388人が確認されました。重症患者は749人で3日連続で700人台となっています。死者は52人増えて6166人となりました。今月に入って海外からの入国者の感染確認が増加傾向にあり、12日には381人を記録し過去最多となりました。海外入国者の 90% 近くが新型コロナの変異株オミクロン株だということです。一方で国内での感染者の数は減少傾向にあるほか、重症患者の数も週平均で700人台にとどまり、中でも60代以上の高齢者層の重症患者が大幅に減りました。これについて防疫当局は、60代以上の高齢者層の3回目のワクチン接種率が 82% を超えているためと分析しています。現在3回目の追加接種を済ませた人は人口の 42% を超えています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国人が最も信頼し協力する必要がある国としてアメリカを選んだ一方、中国と日本は最も信頼できない国に選んだことが分かりました。ソウル大学アジア研究所は去年12月、世論調査会社韓国リサーチに依頼して男女1000人を対象にアメリカ、中国、日本、フランス、オーストラリアなど主要20カ国に対する好感度調査を行いました。その結果、信頼できるとして回答者の 71.6% がアメリカを選んだ一方、日本は 13.3%、中国は 6.8% となり、調査対象20カ国のうち19位と20位でした。韓国が最も協力すべき国としては、回答者の 69.2% がアメリカを選んだ一方、中国は 6.9%、北韓は 6.5%、日本は北韓よりも低い 1.1% にとどまりました。去年の就業者数が前の年に比べて37万人近く増加し、7年ぶりに最も大きな増加幅となりました。統計庁の雇用統計によりますと、去年の就業者数が前の年に比べて37万人近く増加し、2727万人を記録し、7年ぶりに最も大きな増加幅となりました。産業別には、保健・社会福祉サービス業が19万8000人増えて最も大幅に増加したほか、運輸・倉庫業で10万3000人、建設業で7万4000人増えたということです。雇用の回復傾向が続いたことについて、統計庁は、新型コロナの影響による就業者数の減少幅が大きかった2020年のベース効果に加え、好調だった輸出とデジタルシフトなどの影響だと分析しています。ソウルと韓半島南端の島、京山南部道古寺市を2時間50分で結ぶ南部内陸鉄道建設事業がスタートします。国土交通部によりますと、南部内陸鉄道は5年後の開通を目標に4兆8000億ウォン余りの国費を投じて、京山北と金城市から古寺市まで単線鉄道178キロを建設する事業です。国土交通部はこの事業を通じて南海岸の観光事業の活性化や地域産業の回復など首都圏との格差の解消に結びつくことに期待しています。以上、キミュージンがお伝えしました。